皆さんおはようございます。今年の夏は8月上旬まで、高気圧に覆われまして平年より、気温は高くなり稲作の作からはやや涼と見込まれているわけであります。8月の下旬以降は曇りや雨の日が多くなり涼しくなってきましたので、体調管理には十分注意したいものであります。9月3日には改正ナンバー法の改正が成立しまして10月には通知カードが郵送され来年1月からマイナンバーの利用が開始されます。マイナンバー制度は住民一人に12桁の番号が伏せられ社会保障、税、災害対策の3分野で活用されることによりまして住民サービスの向上に役立つものとされております。しかしこれから予定される金融機関の口座番号健康診断の結果まで管理されるようになり利用分野が広がることになります。多くの住民情報が管理されることになりまして、携わる人たちが多くなればなるほど情報漏洩の危険が高くなるのは間違いありません。管理には万全の対策をお願いしたいものであります。今議会は平成26年度決算審査を中心といたしまして来年度予算編成への方向付けとなる議論を求められる重要な議会となります。議員閣議の積極的な議論を期待しております。また11月末には認定こども園等が完成しますのでそれに伴う関係条例の整備もあります。12月からは施設利用により、町民一丸となって子どもたちを育んでいきたいものであります。それでは事務局長出席状況報告。はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
9月8日ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますのでこれより平成27年第5回湯沢町議会定例会を開会いたします。広報委員会より写真撮影の許可を求められておりますのでこれを許可します。直ちに本日の会議を開きます。議事日程及び委員会、報告はお手元に配布の通りといたします。日程第1会議録署名委員の指名を行います。会議規則126条の規定によりまして5番住谷勤議員6番白井隆夫議員を指名いたします。次に日程第2会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長。はい、白井隆夫議会運営委員長。
おはようございます。それでは議会運営委員会からご報告申し上げます。去る9月4日に議会運営委員会を開催し協議をした結果平成27年度第5回湯沢町議会定例会の会期は9月8日から9月25日までの18日間と決定いたしました。以上報告いたします。
はい、いいです。白井隆夫議会運営委員長の報告が終わりました。お諮りいたします。ただいま議会運営委員長の報告の通り本定例会の会期は本日から9月25日までの18日間といたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。従いまして本会の会期は本日より18日間と決定をいたしました。日程第3報告 A 第8号議会開務報告及び日程第4報告 A 第9号議員派遣の件を議題といたします。本報告はお手元に配布の通りといたします。次に日程5報告 B 第17号行政報告を議題といたします。提出者の報告を求めます。
長。
はい、長。
おはようございます。行政報告を申し上げます。その前にですね、記載ミスがございました。7ページをお出しください。魚野川事故の一番最後でございますが広報ユーザーの臨時号やエリアメールと書いてございますけれどもこれを緊急情報メールと書き直しをお願いしたいと思います。それでは行政報告を申し上げます。産業観光につきまして今夏のお客様の入れ込み状況は 伊沢インターの乗降者台数を見ると、4月から7月までの累計で前年比 3.4% 増加しています。4月から8月までの主要観光施設の入れ込み状況は前年比 6% 増となっています。主な旅館、ホテルの入れ込み状況について聞き取り調査をしたところ、春先は個人のお客様の減少が見られましたが、7月以降は一部で夏合宿の原因はあるものの、家庭での来訪や第一の芸術祭のお客様などの増加により、4月から8月までの通算では前年を上回る見込みとのことであります。また、外国人観光客の一つの指標となる、越後湯沢駅内の広域観光情報センターの外国人来訪者は、4月から8月の累計で1201名、前年比 72.8% の増と大幅な伸びを示しています。なお、町内の主要観光施設の4月から8月の入れ込み客数は、下表の通りとなっています。平成27年の入れ込み数、対平成26年比で読み上げさせていただきます。アルプの里、97,660人、106.7%、雪国館、5,490人、87.1%、体験工房大源太、8,640人、129%、レジャープール、28,60人、108.6%、湯沢フィッシングパーク、61,670人、114.6%、共同浴場、会員を除きます、63,460人、96.6%、合計で257,780人、106.0% でございました。苗場を会場にして今年で17回目を迎えるフジロックフェスティバルは7月24日から26日の3日間開催されました。入場者数は前夜祭も含め11万5000人で前年比 12.7% 増となり大変盛り上がりました。湯沢町で開催される最大のイベントが無事に終了できたことは喜ばしい限りであります。湯沢温泉夏祭りをはじめ、三ツ又伊目神社大祭、八六浴衣祭りなど、町内各所で多くの夏祭りが開催されました。湯沢町の人たちのおもてなしの心が伝わる催し物として、お客様より高い評価をいただいております。お祭りに参加して地域を盛り上げていただいた町民や関係者の皆様に心より感謝申し上げます。また、7月18日から9月30日の間、東日本旅客鉄道下部湯沢町観光協会、南魚沼市観光協会、十日町市観光協会4社の共催で、レルヒさんを探せ2015を開催しております。今年は、株式会社 NTT ドコモさんの協力を得て、スマートフォンからも参加できるようになりました。参加していただいたお客様の夏休みの楽しい思い出になってくれれば幸いです。観光施設整備につきまして、昨年から準備を進めておりました、よもぎヒュッテの改築工事が7月末に竣工し、8月1日から登山者にご利用いただいております。8月8日には、多額の建設費を寄付いただいた早稲田大学生物同好会の皆様をはじめ、山岳関係者や新潟県関係者、町関係者など80人余りからお集まりいただき、竣工式典を現地で開催いたしました。快適な小屋に生まれ変わったよもぎヒュッテは、谷川連峰の安全登山に大いに役立つものと期待しております。農業につきまして、今春は大雪の影響で雪消えが遅く心配しましたが、ほぼ平年並みに田植えが行われました。その後の生育も順調で、6月全般の高温は湯沢町にはほとんど影響がなく、出水期も平年並みでした。ここ数年、 陶熟機の高温障害やフェーンの影響のほか、カメムシによる被害などで一等米比率が下がっておりますが、全国トップブランドの南魚沼産コシヒカリとして一等米比率 95% 以上の高品質高食味米を目標に関係者一同全力で取り組んでいます。また今年も県下全市町村を対象に27年産玄米の放射性物質の検査を実施し、消費者の皆様に安心していただくために検査結果を公表してまいります。学校給食での地元産の使用の取り組みについては、昨年度までの一部施工を経て、今年度から年間を通じ 100% 湯沢産のコシヒカリを湯沢学園の児童に提供しています。来年度からは認定子ども園の給食でも使用する予定となっており、食育のみならずオールユーザーの取り組みの一環として農業面からも協力してまいります。就職相談会につきまして、8月14日には湯沢カルチャーセンターで合同就職相談会が開催され、企業10社、就職希望者10人から参加をいただきました。今後も湯沢町商工会と協力しながら相談会を継続し、企業と求職者の間を近づけるよう努力してまいります。企業誘致につきまして、8月中旬中郷町誘致への企業誘致の案内3000通を東京23区の企業及び全国の学校や研究機関に送付しました。同時に旧学校施設の利活用者募集進出移行アンケートを同付しております。アンケートで湯沢町に興味を示した企業には誘致に向け積極的な PR を行ってまいりたいと考えています。次に福祉健康につきまして、高齢者福祉、7月3日カルチャーセンターにおきまして、老人クラブ連合会と社会福祉協議会との共催で高齢者大運動会を開催したところ、289名の皆さんから参加をいただきました。また9月4日には同じくカルチャーセンターで対象者1532名のうち約580名の方から参加をいただき、敬老会を開催いたしました。町内会からの付き添いの方等を含めると約730名が参加をされました。社会福祉につきまして、8月20日に塩沢公民館におきまして南魚沼地区社会福祉大会が開催され、湯沢町から民生委員児童委員の佐藤健一さん、越越忠さん、青山美幸さん、宮林生き生きサロンの池田光栄さん、赤十字奉仕団の南雲清さん、天役奉仕会愛愛の笛田佳代子さんが長年の功績を認められ表彰を受けられました。湯の町湯沢の健康調査につきまして、湯沢町ファミリー健康プランに基づき住民皆様の健康をより一層推進するために、今年度から町と新潟大学が協力して湯の町湯沢の健康調査を実施しています。健康状態や生活習慣病を調べることにより地域の健康特性を明らかにするだけでなく、調査を長期にわたって行うことで地域特有な生活習慣病を予防し効果的な情報を把握いたします。調査対象は町内の40歳以上の方で、すでに実施している町の巡回検診では検査結果や血液、尿の提供をお願いしました。その結果 80% 以上の高い同意をいただきました。調査では生活習慣に関するアンケートを行います。この配布回収にあたり8月3日4日に説明会を開催した上で各町内会にお願いしました。8月下旬から町内会を通じてアンケートの配布がされています。今後9月中旬にかけてアンケート回収し、新潟大学が結果を分析することになります。社会基盤につきまして、主要公共事業等でございます。主要な公共事業の8月末 の状況は、道路関係では東山線道路改良工事が完了し、戸沢3号線道路改良工事も進めております。舗装修繕、消雪関連工事では 上平線は完了し、他の路線も順次実施しています。また、橋梁トンネルの点検、調査、設計についても作業を進めています。公園事業では、中央公園西港等の実施設計が完了し、改修工事を発注しました。三俣地区の下水道事業については、浄化センター建設工事は順調に進んでおり、水処理設備、電気設備工事も下水道事業団から発注され、今年度は政策を進めてまいります。環境関係は上半期の工事は完了し、引き続き下半期分の工事を発注しました。水道事業では電気軽装設備更新等を実施しており、芝原の三俣線排水管新設工事は完了しています。リフォーム事業につきまして、住宅リフォームの受付件数につきましては、8月末現在36件で、総事業費3882万7000円、補助金額で324万1000円となっています。そのうち、補助金額が限度額10万円の件数は27件となっています。事業用リフォームは10件の申請があり、総事業費は876万8000円、補助金額は89万3000円となっています。教育、スポーツ、交流等につきまして、湯沢学園と保育園の子どもたち、6月26日、湯沢学園では小中学校共通のボランティア事業である湯沢学校絆活動を各町内会協力のもと実施いたしました。7月3日は青空祭りを青空コスモス児童生徒会の主催で保育園児を招待し開催いたしました。7月12日には三俣夢神社大祭に3年生が参加し南中ソーランを披露いたしました。8月3日から5日の2泊3日で5年生が体内自然教室に出かけ自然との触れ合いを楽しんでまいりました。8月7日新潟県少年の主張大会、私の主張南魚沼地区大会が湯沢町公民館で開催され、湯沢中学校代表の樋口小菊さんが奨励賞を受賞いたしました。夏休み期間中の7月30日から8月7日の間の6日間プール開放を行い、新しい屋内プールで子どもたちの歓声が響き渡っていました。6月下旬から7月上旬にかけて各保育園では遠足が行われ、アルプの里やフィッシングパーク等に行ってまいりました。8月27日には年長交流会として各保育園の年長さんが三国山権現祭りに参加しました。統合文教施設整備につきまして、統合文教施設は11月末の竣工を目指し、順調に建設が進んでいます。また、物価の急激な上昇によるインフレスライド条項適用の申請が機械設備 JV と電気 JV により提出されたことに伴い、その変更契約を締結するとともに、建築工事の増加部分につきましても変更契約を締結いたしました。学校運営協議会につきまして、湯沢学園ではコミュニティスクール制度を導入しており、その構成母体である一般町民、PTA、教職員、行政が参加する学校運営協議会を開催し、湯沢学園の運営について協議しました。7月31日には上越市へ委員が視察するなど、組織が一丸となり子どもたちを育んでまいります。湯沢学園一般開放につきまして、湯沢学園では学校図書館を土日曜日と長期休暇時に一般開放しています。現在は1日平均4名の皆さんから利用いただきました。また、屋内プールの一般開放も湯沢町水泳協会の皆さんのご協力をいただき、7月30日から8月6日の子どもたちのプール利用日に合わせて、その日の午後に開催いたしました。一般の方の利用は6日間で15名でありました。地域交流センターにつきまして、地域コーディネーターや学園ボランティアの皆さんから協力をいただき、湯沢学園支援のための協力体制等を整備するとともに、今年度も学習指導をはじめ、登下校の見守り、図書整理、学園美化、学校の森活動等、多くの活動に参加をいただいております。成人式につきまして、 平成27年度湯沢町成人式を8月14日に湯沢町公民館で開催いたしました。新成人125人のうち89名の新成人に参加いただき、厳粛に執り行われました。また、新成人による成人式実行委員会が主催する第2部では、感謝、ここがスタートラインと銘打ち、これまでの両親に対する感謝の気持ちや、今後の進路や考えを発表し、新成人としての自覚を感じました。アルペンスキーワールドカップにつきまして、スキー観光の振興と青少年に夢を抱いてもらいたいとの思いから、開催地として立候補したアルペンスキーワールドカップも開催まで約半年となりました。この間、地域の皆様からも多く応援をいただくとともに、協賛金も8月末現在で32社、1061万円、他にも6社から570万円の申し出をいただいておりますことに、心より感謝を申し上げます。7月、17、18日には会場の苗場スキー場でフィスインスペクションが行われ、フィスから派遣された役員より会場を見ていただき、開催に向けた協議がなされました。今後その時指摘された内容を確認する中で円滑な開催ができるよう準備を進めてまいりますので、皆様のさらなるご支援をお願いをいたします。次に、町民スポーツ大会につきまして、6月14日、昨年より3チーム多い23チームが6ブロックに分かれ、町民ソフトボール大会が開催されました。どの会場でも熱戦が繰り広げられていました。7月17日予定の町民ゲートボール大会及び8月30日予定の町民ソフトボール大会は、残念ながら雨のため中止となりました。マグナとの交流につきまして、7月7日から10日にかけ、姉妹都市マグナよりグレッグ・シュルツ氏をお迎えし、行政交流を行いました。平成25年度には湯沢町からマグナへ桜の木を送りましたが、今回はマグナから送られた楓の木を湯沢学園に植樹いたしました。会談では今後も継続して交流を深めていくことを確認し合いました。また、7月3日から13日、マグナから10名の子どもたちがホームステイに参りました。7月3日のウェルカムパーティーは、東口活性化委員の皆さんの協力により、そうめん流しや焼き鳥など、日本の祭り屋台でお迎えしました。今回は交流記念の祝授式に参加する など、町内外で様々な体験をしていただきました。8月5日からは18日には湯沢学園8年生の10名がマグナにホームステイに行ってまいりました。生きた英語はもちろん多くの異文化を体験して一回り大きくなって帰国いたしました。このホームステイで学んだことは後日報告会を開催しますので、皆様からも参加をいただきたいと思います。動画展につきまして、今年度20回展を迎えた越後湯沢全国動画展を記念し、7月28日から8月10、10日まで新潟市のメディアシップにて記念展を開催いたしました。この期間が新潟祭りの開催と重なったことから、多くの皆さんから鑑賞していただきました。また県立近代美術館のご協力により、湯沢町公民館で9月19日から28日までピカソ等の著名作家の絵画彫刻とともにコラボ展を開催することになりましたので、皆さんからもぜひご覧いただきたいと思います。触れ合い懇談会につきまして、6月18日から7月31日までの間、町内13会場で触れ合い懇談会を開催いたしました。延べ129名の皆様にご参加をいただきました。参加された皆様から出された貴重なご意見やご提言については、早急に対応すべきものは対応するとともに、今後の調整運営に生かしてまいりたいと考えております。マンション管理組合理事長等連絡会議。8月29日にマンション管理組合理事長等連絡会議を開催し、39と31名の方々に参加をいただきました。 今年度は高齢者世帯の増加についてと湯沢町の観光振興についてをテーマとしてご意見やご提言をいただきましたが、行政機関とマンション管理組合双方が問題や情報の共有を図ることができたものと考えています。夏の交通事故防止運動につきまして、7月27日夏の交通事故防止運動交通指導所国道17号の湯沢健康ランドに向かいに開設いたしました。南魚沼警察署、南魚沼交通安全協会湯沢支部、湯沢町交通指導員と協力し、ドライバーに交通安全に関する啓発品を配布して交通事故防止を呼びかけました。魚野川事故につきまして、8月6日魚野川で小学校1年生の男児が倒れてきた石に挟まれ死亡するという事故が発生いたしました。これを受け、町は観光協会を通じて各宿泊施設に、また保育園、学校、一般町民等の皆様には広報湯沢の臨時号や緊急情報メールを等を通じて川遊びに対する注意を呼びかけました。以上、行政報告を申し上げました。
町長の行政報告が終わりました。それでは質疑を許します。質疑の内容につきましては、行政報告の内容上、今議会内で質疑できる機会のあるものは除きまして、数字的な確認、そして誤った表現上の確認等に限らせていただきます。それでは質疑を許します。質疑はございませんか。8番宮田真理子議員。
はい、8番宮田です。ふれあい懇談会について、でございますが、ご意見ご提言などについてはというふうなお話がございました。たくさんのお話を聞いてこられたかと思いますが、その内容的なものを後ほど議会の方にお示しいただければと思います。もう一点、企業誘致についてでございます。アンケートと、あと、3000通を企業および学校研究機関に送付でございます。これについて、8月中旬のことでございます。早速反響があったと、そういったことがもしございましたら、この場でお知らせいただけるようならお願いいたします。
はい、8番宮田真理子議員の質問に対して、町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは2点についてですけれども、ふれあい懇談会のですね、出されたご意見、ご提言等につきましては、今ほど宮田議員からもお話がございましたが、議員の皆様にまたご提出をさせていただきたい、こう思っておりますし、この今8月中旬から出されたものについてですね、どれだけ今来ているかというところまではちょっと把握しておりませんが、出ている部分もあると思いますし、ただ現状の中では今のところまだ出されたばかりでですね、まだ来て、あまり来ていないということも聞いておりますが、これらにつきましても当然のことながら議会の皆様にですね、いずれ時間が参りましたらまたお知らせをさせていただきたいと、こう思います。
他に質疑はございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは質疑を終結し、本報告を終わります。日程第6報告 B 第18号南魚沼地域土地開発公社湯沢事務所経営状況の報告についてを議題といたします。提出者の報告を求めます。
長。
はい、町長。
それでは報告 B 第18号南魚沼地域土地開発公社湯沢事務所経常事務所経常経営状経営状況の報告についてご報告いたします。この報告は地方自治法第243条の3第2項の規定により、土地開発公社について経営状況を説明する書類を作成し、議会に報告するものであります。土地開発公社湯沢事務所では、 平成26年度に土地の取得がなかったことから、資産の増は預金利息122円のみであり、前年度からの繰越金61万7161円と合わせた61万7283円を次年度に繰り越すことになりました。なお、預金先は塩沢農業協同組合湯沢支所であります。以上です。
町長の報告を終わりました。質疑を許します。質疑はございませんか。はい、質疑を終結し、本報告を終わります。日程第7、報告 B 第19号、湯沢町統合、文教施設建築工事変更契約締結の報告についてから、日程第9、議案第21号、湯沢町統合文教施設電気設備、工事変更契約締結の報告についてまでの報告3件について一括上程をいたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、一括上程をいたします。それでは、日程第7、報告 B 第19号から、日程第9、報告 B 第21号までの報告3件について、順次提案者の報告を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは、報告 B 第19号、湯沢町統合文教施設建築工事変更契約の締結についてご報告いたします。湯沢町統合文教施設建築工事につきまして、認定こども園と天井仕様変更、井戸送水管新設、地下トレンチピットの見直し等による変更契約を平成27年8月27日付1457万280円で締結いたしましたので報告するものであります。なお、予算は継続費予算の中から行うものであります。次に、報告 B 第20号、湯沢町統合文教施設機械設備工事変更契約の締結についてご報告いたします。湯沢町統合文教施設機械設備工事につきまして、湯沢町建設工事請負基準約款で規定するインフレスライド条項の適用に係る変更契約を締結いたしましたので報告するものであります。なお、一般会計補正予算第1号で予算計上し可決いただいているものであります。次に、報告 B 第21号、湯沢町統合文教施設電気設備工事変更契約の締結についてご報告いたします。湯沢町統合文教施設電気設備工事につきまして、湯沢町建設工事請負基準約款に規定するインフレスライド条項の適用に係る変更条約を締結いたしましたので報告するものであります。なお、一般会計補正予算第1号で予算計上し可決いただいているものであります。
そのままお待ちください。それでは、町長の報告が終わりました。最初に、日程第7、報告 B 第19号、湯沢町統合文教施設建築工事変更、変更契約締結の報告について、の質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。それでは、町長、自席にお戻りください。それでは、日程第7につきましては質疑を終結し、本報告を終わります。次に、日程第8、報告 B 第20号、湯沢町統合文教施設機械設備工事変更、契約締結の報告について、質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。質疑を終結し、本報告を終わります。次に、日程第9、報告 B 第21号、湯沢町統合文教施設電気設備工事変更契約締結の報告について質疑を許します。質疑はございませんか。はい、質疑を終結し、本報告を終わります。日程第10、同意第4号、湯沢町名誉町民の決定についてお議題といたします。執行部から説明資料の配布を求めていますので、これを許します。 今配布をされております資料については、審議終了後に開始をいたします。それでは本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
それでは同意第4号湯沢町名誉町民の決定について提案理由を申し上げます。湯沢中学校の卒業生である皆川健太郎氏が長年にわたりアルペンスキーのトップ選手として世界で活躍されてきたことは周知の事実であります。皆川氏は1998年の長野オリンピックからオリンピック4大会連続出場を果たし、中でも2006年のトリノオリンピック男子回転では3位にわずか 0.0 秒差の4位となり、日本人として実に50年ぶりの入賞という快挙を達成されました。このことはアルペンスキーの本場であるヨーロッパ圏で大きく報道され、トリノオリンピックにおける日本チーム一番の快挙という声もあったとのことであります。湯沢町からこのような偉大な選手が出たことを誇りに思っております。皆川氏には2006年から湯沢町の特別観光大使として湯沢の PR に積極的に取り組んでいただいております。また来年2月に開催されるアルペンスキーワールドカップ湯沢苗場大会についても湯沢町実行委員会副会長として国際スキー連盟との橋渡しや組織づくりなど多大なご尽力をいただいております。こうした功績を称え湯沢町名誉町民条例の制定以来初の名誉町民としたく、去る8月25日湯沢町名誉町民審査委員会にお諮りしましたところ、委員全員のご賛同を得られましたので本会議に提案するものであります。以上、ご審議の上、同意いただきますようお願いをいたします。
町長の説明が終わりました。それでは質疑を許します。はい、11番、諸田保議員。
はい、11番、諸田です。で、健太郎君と言えばいいんですけども、子供の頃から健太郎健太郎と呼んでますので健太郎で勘弁ください。健太郎君、やる健太郎、まあ、三国小学校中学校、まあ、うちらも同じ学校なんですけども、小さい学校で少ない児童生徒の中で世界に羽ばたく選手になったということで、名誉町民として、まあ、地元としては大変ありがたいと思っております。ともう一つは、今までに町の名誉町民というのお方は何人くらいいたんでしょうか。今また初めてでしょうかということでお伺いいたします。以上です。
はい、諸田議員、先ほど提案理由の説明の中に初という言葉がありましたので、提案理由の説明がなされてますので、はい、他に質疑はございませんか。はい、3番高橋大議員。
はい、3番失礼しました、3番高橋です。名誉町民条例で他に候補の上がった方はいらっしゃったら教えてください。
はい、執行部答弁、町長。
はい、
町長。はい、
町長。他にもですね、笛田博明さんの声があったところです。まあ、ただしかしまだ若いということもございましたり、今後のまた活躍を期待をしてですね、ということでございました。今ほどその名誉町民のことにつきましては、提案理由で申し上げた通りですね、湯沢町のこのいわゆるそのアルペンスキーの中でトリノオリンピック4位という成績はですね、そのスキー競技者2万人の中で常にリブナンバー7番以内と という中で活躍を長年されて、そして実績を残したということでございまして、今後の湯沢町のですね、地域経済、また子どもたち、それぞれのことを考えた上で、ぜひですね、この皆川健太郎さんを初の、まあ、名誉町民になっていただきたいと、まあ、このように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁終わりました。他に質疑ございませんか。はい、9番田村和久議員。
はい、9番田村。まあ、この来年ですね、ワールドカップが開かれる、またその実行副委員長、副会長というような職にもついておられます。で、また昨年引退をされたということですが、まあ、あえてこの議会で通してこの時期にその名誉町民として挙げるということに何か意味があるのかないのかということ、またワールドカップのこうした副会長を務めていく中で、来年の2月のワールドカップが終わってからの認定でも、私は町民には受けがその方がいいのかなというふうには思うんですが、その辺をお聞かせください。
はい、執行部答弁。
はい、
はい、町長。議長。
それでは田村和久議員の質問にお答えをいたします。昭和30年3月31日に五村合併をして、今年で60年という節目に当たっております。この60周年の記念式典ということを行うに当たり、そのいわゆる今までこの10年に功績があった方々ということをいろいろとやはり協議をしてきたところであります。そういう中でこの先般これだけ多くの戦績を残し、湯沢町の名を、まあ、宝しめていただいた、そして自ら一生懸命頑張っていただいたこの皆川さんについてですね、名誉町民ということで、まあ、考えていたところでございまして、この後でもそういうことは良かったと思うんですけれども、しかし、まあ、ちょうど節目ということがございまして、この度皆川健太郎さんに、まあ、名誉町民ということを、まあ、考えたところでございます。以上です。
町長の答弁を終わりました。他に質疑ございませんか。7番、関忠夫議員。
はい、7番関です。まあ今日9月定例会が開催されたわけですけども、いきなりまあこう同意を求めてくるというこの姿勢ですね。やっぱり執行部と議会は両輪を回していかなきゃいけないというのは基本だというふうに考える中で、まあ8月25日に審査にかけたという決定事項も報告されているわけですが、このように第1号となる湯沢町名誉町民という推薦に対して、議会に対してもきちんとこういう人を推薦したいんだけども議会としてはどうですかというような事前に説明があるべきではないかというふうに考えております。まあ、先ほども申したように、やはり湯沢町の多くの問題に立ち向かっていくためには、執行部と議会が両輪を回して湯沢の生活を安定させていくということが第一条件に考える中で、まあその辺の議会に説明が事前になかったということが1点、それから昨日もまあ議会としても今定例会に、当たって勉強会を開いてきたわけなんですけども、やはりわずかな時間の中で私なりにいろいろ町民の声も伺ってきました。数は少ないんですが約20名ぐらいですけれども、やはり時期尚早ではないかという声も出ております。今年ワールドカップ苗場大会が開催されるわけですが、まあこれが終わってから、成功率の中で表彰するっていうのが建前じゃないかという声も伺っております。以上2点お伺いいたします。
はい、執行部答弁。
はい、長。
はい、長。
それでは関議員の質問に対してお答えをいたします。まあ、議会との その連携というものが不十分であったのではないかと、まあ、こういうもう少しやはりきちんとしたその話し合いのもとで、できればよかったのではないかということでございます。ある程度といいますか、やはり常に議会と執行部は両輪ということでございますので、この初のということからいくとですね、まあ、ご指摘も、まあ、きちんと受け止めていかなければならないと思いまして、まあ、今後についてはですね、また気をつけていかなければならないという部分はあったと思います。またその早いのではないかというお話でございますが、先ほども田村和久議員の質問にもお答えをさせていただいた通りですね、その一定のやはりその成績を残され、そして町に大きくその貢献をされ、そういう中で先ほどの60周年というようなことを申しましたけれども、10年スパンでのそのいわゆる表彰というものもあるんですけれども、町を代表して名誉町民としてふさわしいという観点から、この度ですね、その初めての町民として皆様方からご認定をいただきたいと、こういうことで今提案をさせていただいたところでございます。
町長の答弁が終わりました。他に質疑ございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは質疑を終結します。本件は、突然の提案であります。そして湯沢町初の名誉町民の決定ということになりますので、慎重な審議を必要とします。そういう観点から討論を行いたいと思います。まず反対討論のある方。はい、9番田村和久議員。
はい、9番田村。提案されております皆川さんは、この4大会オリンピックに出場し、そしてまたトリノオリンピックで4位入賞という輝かしい経歴を持っております。まあ、ここに今ほど配られた資料にもありますように、まあ申し分のないアルペンスキーのスペシャリストであります。そしてまた町の名誉町民条例の審査基準に合わせても、まあ、遜色なく今回の提案については皆川さんには私は異論はありません。まあ、しかし町長が今60周年というような、まあ、節目という言葉を使われました。そしてまた我が町にとっては初めてのこの名誉町民という認定であります。まあ、こうしたことから考えていくと、まあ、今ほど7番議員からの指摘があったように、この時期と人選については、もう少し慎重に考えるべきではないかというのが私の考えであります。まあ、何度も申しますが、皆川さんについては私はまあ同意するつもりであります。ただこのタイミング、そしてまたこの人選のあり方、こうした提案のあり方についてまあ疑問を持っているところであります。まあ先ほども申し上げましたが、今回のワールドカップをですね、順調に進んでいるというお話ですので、その中で最大限皆川さんから支援をいただいて、まあ、トリノオリンピックで4位入賞ということで、まあ、その当時2006年からということになりますと、すでにもう10年ぐらい経ってるわけです。で、また町民の皆さんにも、まあ、名前を売れているがということで、まあ、皆川さんをよくご存じないような方がいっぱいいます。まあ、ですので、そういうことも含めた中で、このワールドカップを成功裏に終わらせた後の名誉町民認定ということを私は提案をしたいと思い、まあ、今回こうして反対討論とさせていただきます。終わります。
9番田村和久議員の反対討論が終わりました。次に賛成討論を許します。賛成討論ございませんか。 それでは次に、反対討論を有します。はい、7番関忠夫議員。
はい、7番関です。反対討論させていただきます。先ほど来、名誉町民皆川健太郎さんの経歴について説明も受けたわけですけれども、確かにアルペンスキーの中で日本の選手として立派な成績を残してきたことは私もよく知っております。先ほども質疑の中で申し上げたように、やはりアルペンっていうスキー競技、湯沢町にとって、素晴らしい成績を残した、また湯沢町を世に出してくれた皆川さんには感謝をしている一人でもありますが、まあ20人ぐらいの町民に聞いた意見の中でも、こういうワールドカップあるいはオリンピック世界選手権を含めて成績を残した選手ですけども、人間性はどうなんだと、非常に人間性を疑うんだよねあの人は、というような声をよく耳にしました。残念なことです。まあ平らに広く付き合いができる立場ではないことは分かってますが、やはりあの人間的にあまり町民の声としては私の聞いた中では評価が良くなかったというようなこともあります。改めて名誉町民候補として推薦するんであれば、重ねて申し上げますが、やはり、ワールドカップ苗場大会が成功裏に終わり、その功績に対して、名誉町民という形で、挙げてくるんであれば、沢町の町民も理解をしていただけるんではないかというふうに考えております。したがって今回の提案については反対をいたします。以上です。
7番関忠夫議員の反対討論がおりました。次に賛成討論を許します。はい、11番、諸田保津議員。
11番諸田です。賛成討論させていただきます。2人反対討論ということですので、賛成討論が誰もいないのもちょっと変だなという感じで素直にさせていただきます。健太郎は確かにこの世界に羽ばたいて立派な実績を持っております。人間性もうちらも子供の頃からお付き合いして自分の子供と一緒です。人間性も非常に素直だし、まあ、誰にも声をかけるし、まあ、いいかなと思っております。でワールドカップもその後と言いますけども、名誉ということはワールドカップもこの名誉にある人にも携わっていただくという観点から見ても、まあ、名誉町民にはふさわしいんではなかろうかと私は思います。まあ、できれば名誉町民、このアルペンの町、アルペン大会、ワールドカップも当然アルペンですけども、そういう観点から見れば非常にふさわしいんじゃないかと思います。ということで、できうれば、まあ、名誉町民にさせていただければ、まあ、私地元としてもお願いしたいと思います。以上です。終わります。
11番諸田保津議員の賛成討論がありました。次に反対討論を許します。8番宮田真理子議員。
はい、8番宮田です。反対討論ということでございます、が、この皆川健太郎さんについての人間性を否定するものでもなく、確かにこの名誉町民としてはふさわしい方であるとも私は思うのですが、この いきなり第1回目の、初の、名誉町民ということでございます。もう少し慎重に、扱いたいということで、市議会もあったことでしょうが、いきなりということで、またこの皆川さん、だけではなしに、もう一方、先ほどお名前が挙がった方も世界に羽ばたいていらっしゃると思うので、同時にしていただいたらどうかなということで、決して否定するものではございませんが、12月のあたりでもよろしいのではないかということで、とりあえず今は判断するに、至らないということで、反対討論とさせていただきます。申し訳ありません。
はい、8番宮田真理子議員の反対討論がありました。次に賛成討論を求めます。はい、6番白井貴夫議員。
賛成討論させてもらいます。私も立場上皆川健太郎君とは小学校の時から付き合ってまいりました。非常に素直で、先ほどもお話ありましたけれども、お話しすれば皆さんから愛されるような人材であります。そしてまた、新潟県、そしてまた全日本スキー連盟にとってもこの皆川君の出した、第4位、ソルトレークオリンピックの第4位の成績っていうのは当分出ないだろうというふうに思われます。それくらいの素晴らしい成績です。トリノね、トリノオリンピック、失礼しました。そういう中でですね、今回、湯沢町の名誉町民ということで上がってきています。私は第一号としてふさわしい人材であるというふうに思っております。また先ほども申しましたけれども、これだけの逸材はなかなか出ないというふうに思っております。なんとか名誉町民にしていただいて、苗場のワールドカップの役職も重要なところを占めております。それをまたしっかりとやっていただくという意味においても、ここで、名誉町民にするのは素晴らしいことであるというふうに思います。賛成討論もあります。
6番白井貴夫議員の賛成討論がありました。次に反対討論を許します。3番高橋巌議員。
はい、3番高橋です。私は、皆川健太郎さんのことを否定しているわけではありません。冒頭申し上げますが、皆川さんはまさにふさわしい人だというふうに思っております。しかし湯沢町には観光特別大使というものもございます。まだ、観光特別大使という役もですね、がまだまだ、ある中で、いろんな方がいる中で、これをまだ活かしきってない中で、湯沢町名誉町民条例ができて間もなく、まだこれがどんな方がなるのかということを議会町民とも広く知られてない中で、今回いきなり出るというのは私はまだ早いというふうに判断して、これがですね、先ほども他の議員さんからも話があった賛成反対討論であったように、もう少しこれが町民に話が、町民条例がよく分かった段階で話が出たら、まさにその時こそ皆川さんはなるべきだと、ふさわしい人だと思っております。本人を否定するわけではなく、この条例制定の中でまだ時期尚早だということで反対させていただきました。
3番高橋巌議員の反対討論がおりました。次に賛成討論を許します。10番佐藤宗正議員。
転ぶな、この上足を折らないように。
な賛成討論になります。遊佐町最初の町民上、名誉町民の採決が半分に分かれてしまって、ギリギリのところで賛成だったとか、ギリギリのところで反対だったとか、いうことで処理されるのは誠に残念なんですよね。で、一旦提案されている以上、賛成するか反対するか、どっちかより仕方がないわけです。まあ私は望ましいことは、執行箱に引っ込めて、来年の3月議会に改めて出すという措置が取れれば一番いいなと思いますけれども、それができないなら、この際、なるべく多くの方から賛成していただいて、通すべきだと思うんです。今反対討論された3名の方も、町民、名誉町民としての資格がないと言っているわけではないわけですよね。時期が早すぎるという、そういう論拠で反対されているわけですよ。で、冒頭にも言いましたように、最初の名誉町民を決めるのに、こんなふうに揉めてしまって、僅差で反対、僅差で賛成ということで決めるっていうことは、できたらしたくない。できたら多くの方々から賛成いただいて、賛成ということですんなり決まれば一番いいなという気持ちから賛成討論に立ちました。一番いいのは、執行部の方で傷がつかない形で一旦引っ込めて、来年の3月に出していただければ一番いい。それができないなら、ここで賛成ということで通していただきたいと思っての討論になります。以上です。
以上、同意休憩。
はい、同意2名以上ないと。はい、佐藤守正議員の賛成、討論が終わりました。今休憩同意が出ましたので2名、人数足しておりますので暫時休憩をいたします。10時40分まで、暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は10時40分です。休憩前に引き続き会議を開きます。それでは反対討論を許します。2番高橋正樹議員。
はい、2番高橋。高橋です。それでは反対討論させていただきます。私は皆川さんとは話もしたこともございません。人間性の問題というようなことではないんですけども、やはりそこに今日配られた一番下のところに、ワールドカップの副会長という名前が挙がっている以上、やはりその中で大変成績いいのはよくわかりますけども、その一番下のところの副会長という名前がついているならば、結果を出した中でワールドカップが成功した中でこれを認めるというのが私はいいのではないかなと、こういうふうに思っているところでございます。以上で反対討論終わります。
2番高橋正樹議員の反対討論がありました。次に賛成討論にします。討論を終結してよろしいでしょうか。はい、はい、それでは討論を終結いたします。それでは、採決を行います。採決は規律によって行います。本件はこれに同意することに賛成の方の規律を求めます。一票差、一票差ね。はい、規律少数であります。従いまして皆川健太郎さんの湯沢町名誉町民の決定については、同意しないことに決定をいたしました。次に日程第11同意第5号湯沢町総合計画審議会補欠委員の委嘱についてを 議題といたします。執行部から説明資料の配布を求められていますので、これを許します。はい、この資料は審議回収後に、これも資料、一緒に回収をお願いします。それでは本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
それでは同意第5号湯沢町総合計画審議会補欠委員の委嘱について提案理由を申し上げます。湯沢町総合計画審議会委員2名のうち第3号委員の岡村聡さんが都合により6月末で辞任されましたので、補欠委員として遠山浩一さんに委嘱するものです。なお任期は前任者の残任期間である平成28年9月30日までとなります。以上ご審議の上ご同意いただきますようお願いいたします。
町長の説明が終わりました。質疑を許します。はい、質疑を終結します。お分かりいたします。討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。はい、異議なしと認め採決を行います。採決は規律によって行います。本件はこれに同意することに賛成の方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして遠山浩一さんの湯沢町総合計画審議会委員の委嘱については同意することに決定をいたしました。日程第12同意第6号教育委員会委員の任命についてを議題といたします。執行部から説明資料の配布を求めておりますので、これを許します。それでは本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
それでは同意第6号教育委員会委員の任命について提案理由を申し上げます。教育委員会委員の北原雄一氏の任期が平成27年9月30日をもって満了となります。これまでの教育行政に携わる真摯な姿勢から北原雄一氏を再任したく議会の同意を求めるものであります。略歴は資料の通りであります。以上ご審議の上同意いただきますようお願いいたします。
町長の説明が終わりました。それでは質疑を許します。はい、質疑はございませんか。はい、4番、岸野正人議員、
細かいことで恐縮です。職歴の中に平成15年だか14年だかなんかにもう一つ会社作ってると思います。一応ご確認のほど、それだけ以上です。
はい、執行答弁。はい、町長。
それはあの後で確認をしてまた皆様にお示しをさせていただきたいと思います。
他に質疑はございませんか。はい、質疑を終結します。お諮りいたします。討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め採決を行います。採決は規律によって行います。本件はこれに同意することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。従いまして北原雄一さんの教育委員会委員の任命については同意することに決定をいたしました。日程第13、同意第7号、病院運営審議会委員の委嘱についてを議題といたします。執行部から説明資料の配布を求められていますのでこれを許します。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
同意第7号、病院運営審議会委員の委嘱について、湯沢町病院事業の設置に関する条例第6条に基づき、次の方を病院運営審議会委員に委嘱いたしたく同意を求めるものであります。配布いたしました資料をご覧ください。なお資料は議決後回収させていただきますのでご了承願います。第1号委員は町内会長5名で、大和座地区ごとに1名ずつとなっています。大和座三国地区より浅海町内会長の諸田藤雄さん、大和座三俣地区より三俣一町内会長の山芝雄二さん、大和座神達地区より宮林町内会長の南雲淳二さん、大和座津軽地区より原町内会長の今村和明さん、大和座湯沢地区より駅通り町内会長の林貞一さんを選任いたしました。第2号委員は一般町民4名となりますが、候補の公募により応募のあった方、大和座神達の笛木豊さん、大和座三俣の関茂さん、大和座神達の田村修さん、大和座湯沢の南雲ひとみさんを選任いたしました。以上ご審議の上同意いただきますようお願いいたします。
町長の説明が終わりました。質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。お分かりいたします。討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め採決を行います。採決は規律によって行います。最初に諸田藤雄議員について採決をします。地方自治法第117条の規定に基づき、諸田保議員の退場を求めます。 それでは諸田富士雄議員に同意することに諸田富士雄氏に、同意することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして諸田富士雄さんの病院運営審議会委員の委嘱については同意することに決定をいたしました。諸田保議員の入場を求めます。次に山芝雄二さんについて採決をします。本件はこれに同意することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして山芝雄二さんの病院運営審議会委員の委嘱については同意することに決定をいたしました。次に南雲淳二さんについて採決をします。本件はこれに同意することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして南雲淳二さんの病院運営審議会委員の委嘱については同意することに決定をいたしました。次に今村和明さんについて採決をします。本件はこれに同意することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして今村和明さんの病院運営審議会委員の委嘱については同意することに決定をいたしました。次に林貞一さんについて採決をします。本件はこれに同意することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして林貞一さんの病院運営審議会委員の委嘱については同意することに決定をいたしました。次に冬木豊さんについて採決をします。本件はこれに同意することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして冬木豊さんの病院運営審議会委員の委嘱については同意することに決定をいたしました。次に関茂さんについて採決をします。本件はこれに同意することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして関茂さんの病院運営審議会委員の委嘱については同意することに決定をいたしました。次に田村治さんについて採決をします。本件はこれに同意することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして田村治さんの病院運営審議会委員の委嘱については同意することに決定をいたしました。次に南雲ひとみさんについて採決をします。本件はこれに同意することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして南雲ひとみさんの病院運営審議会委員の委嘱については同意することに決定をいたしました。それでは暫時休憩をしたいと思います。11時10分まで、暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は、10時53分です。ただいまの時刻は11時10分です。休憩前に引き続き会議を開きます。先ほど、日程第10同意第4号について、私の発言の中に、突然の提出というような、文言がありましたけれども、これについては執行部側は、法律に基づいて、提案を、議会への提案をされておりますので、この言葉を撤回させていただきます。それでは日程第14、議案第62号、湯沢町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第19、議案第67号、湯沢学院地域交流センター設置条例の制定についてまでの議案6件について一括上程をいたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、一括上程をいたします。それでは、日程第14、議案第62号から、日程第19、議案第67号までの議案6件について順次提案理由の説明を求めます。
はい、委員長。
はい、長長。
それでは議案第62号湯沢町手数料条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、平成27年10月から町民に通知カードを配布し、平成28年1月からは個人番号カードが交付されます。このカード交付については初回は国の負担で行われますが、再発行の際には受益者の負担となることから、その再発行手数料について規定するものです。次に議案第63号湯沢町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、特定個人情報及び情報提供等の記録を確認できるようにするなど、地方公共団体が保有する特定個人情報について法の趣旨にのっとった適正な取り扱いを規定していることから、湯沢町においてもその体制整備のための条例を改正するものであります。次に議案第64号湯沢町認定こども園設置条例の制定について提案理由を申し上げます。平成28年4月から湯沢認定こども園を開園することに伴い、児童福祉法第35条第3項並びに就園前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定に基づき設置条例を制定するものです。なお、これに伴い湯沢町保育園条例は廃止いたします。次に議案第65号湯沢町総合子育て支援センター設置条例の制定について提案理由を申し上げます。平成27年11月末に完成する湯沢学園の認定こども園等内に保小中の子育て教育を一元的に行う施設として開設する湯沢町総合子育て支援センターの設置条例を制定するものです。次に議案第66号湯沢町放課後児童クラブ設置条例の制定について提案理由を申し上げます。現行の湯沢町放課後児童健全育成事業に関する条例は、児童福祉法に規定する受け入れ条件等と相違が生じていること、また平成28年4月からは放課後児童クラブを指定管理者制度による運営も可能とすることに対応するため条例を制定するものです。これに伴い湯沢町放課後児童健全育成事業に関する条例は廃止いたしました。廃止いたします。議案第67号湯沢町地域交流センター設置条例の制定について提案理由を申し上げます。平成27年12月から湯沢町総合子育て支援センターを設置することに合わせて、地域交流センターの設置条例を新たに制定するものです。以上議案6件について概要を説明いたしましたが、詳細につきましては委員会におきまして担当部長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
所長、そのままでお願いします。それでは町長の説明が終わりました。最初に日程第14、議案第62号、湯沢町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について質疑を入れします。質疑はございませんか。質疑を終結します。それでは町長、自席にお戻りください。次に日程第15、議案第63号、湯沢町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について質疑を入れします。質疑はございませんか。質疑を終結します。次に日程第16、議案第64号、湯沢町認定こども院設置条例の制定について質疑を入れします。質疑を終結します。次に日程第17、議案第65号湯沢町総合子育て支援センター設置条例の制定について質疑を入れします。質疑を終結します。次に日程第18、議案第66号湯沢町放課後児童クラブ設置条例の制定について、質疑を入れします。質疑を終結します。次に日程第19、議案第67号湯沢学園地域交流センター設置条例の制定について質疑を入れします。質疑を終結します。それでは付託いたします。 議案第62号湯沢町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、議案第63号湯沢町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、議案第64号湯沢町認定こども院設置条例の制定について、議案第65号湯沢町総合子育て支援センター設置条例の制定について、議案第66号、湯沢町放課後児童クラブ設置、条例の制定について、議案第67号、湯沢学院地域交流センター設置条例の制定について、以上6件は、総務文教常任委員会へ付託します。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定をいたします。日程第20、議案第68号、平成27年度一般会計補正予算第2号について議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議案第68号平成27年度一般会計補正予算第2号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ4047万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ68億3565万1000円とするものです。歳入は地方交付税1023万8000円、県支出金283万5000円、繰入金1億2954万9000円、調査244万5000円等を減額し、繰越金1億7655万7000円、諸収入780万9000円等を増額するものです。歳出は総務費1231万5000円、民生費1502万7000円、農林水産費481万6000円、教育費470万5000円等を増額するものです。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては委員会におきまして、総務部長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようお願いいたします。
町長の説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。本件は議長を除く委員11名で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。従いまして、本案は委員11人で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審議することに決定をいたしました。お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計補正予算審査特別委員会の委員長及び副委員長は議長が指名したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め、指名をいたします。委員長に関忠夫委員、副委員長に高橋正樹委員を指名をいたします。日程第21、議案第69号、平成27年度国民健康保険特別会計補正予算第1号についてから、日程第25、議案第73号、平成27年度水道事業会計補正予算第1号についてまでの5議案について一括上程をいたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、一括上程をいたします。日程第21、議案第69号から日程第25号、議案第73号までの5議案について順次提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議案第69号平成27年度国民健康保険特別会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ1306万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を12億9525万円とするものであります。歳入では国民健康保険税を3667万円減額し、繰入金960万円、繰越金3289万円、諸収入723万8000円を増額しております。歳出では保険給付費601万7000円、諸支出金654万2000円等を増額しております。次に議案第70号平成27年度後期高齢者医療特別会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。 この補正予算は規定の歳入歳出予算それぞれ16万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を8928万1000円とするものであります。補正予算の内容は平成26年度の決算に伴うもので、歳入で繰越金を16万7000円増額、歳出で後期高齢者医療公益連合納付金を16万7000円増額するものであります。次に議案第71号平成27年度介護保険特別会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。この補正予算は歳入歳出予算にそれぞれ2193万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ8億6041万5000円とするものであります。歳入の主なものにつきましては、保険給付費の増額などに伴い国庫支出金を138万6千円の増額、支払い基金交付金を175万9千円の増額、平成26年度の決算に伴い繰越金を1761万6千円増額するものであります。歳出の主なものにつきましては、地域密着型介護予防サービス給付費を490万円の増額、介護給付費準備基金積立金を821万1000円の増額、国権補助金等の可燃度生産金として471万円の増額、平成26年度の生産に伴い一般会計繰出金として374万4000円の増額とするものであります。議案第72号平成27年度下水道特別会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。この補正予算は歳入歳出にそれぞれ1209万1000円を追加し、歳入歳出予算の総額を16億609万5000円とするものであります。歳入の主なものは繰越金の3166万5000円の増と、繰越金の下水道施設改修基金から1960万円の減額であり、歳出の主なものは特定環境保全公共下水道費建設費の土だる松川浄化センター雪崩防止策復旧工事700万円を追加するものであります。議案第73号平成27年度水道事業会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。この補正予算は収益的収入に100万円を追加し、総額4億1998万9000円とし、収益的支出を100万円追加し、総額3億8113万6000円とするものであります。以上議案5件について概要を説明いたしましたが、詳細につきましては委員会において担当部長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
所長様でお願いします。町長の説明が終わりました。最初に日程第21議案第69号平成27年度国民健康保険特別会計補正予算第1号について質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。町長、自席に戻りください。次に日程第22議案第70号平成27年度後期高齢者医療特別会計補正予算第1号について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第23議案第71号平成27年度介護保険特別会計補正予算第1号について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第24議案第72号平成27年度下水道特別会計補正予算第1号について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第25議案第73号平成27年度水道事業、会計補正予算第1号について質疑を許します。質疑を終結します。それでは付託いたします。議案第69号平成27年度国民健康保険特別会計補正予算第1号について、議案第70号平成27年度後期高齢者医療特別会計補正予算第1号について、議案第71号平成27年度介護保険特別会計補正予算第1号について、以上3議案は生活福祉常任委員会へ、 議案第72号平成27年度下水道特別会計補正予算第1号について、議案第73号平成27年度水道事業会計補正予算第1号について、以上2議案は産業建設常任委員会へ、それぞれ付託をいたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定をいたします。日程第26、報告 B 第22号、平成26年度、健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてお議題といたします。提出者の報告を求めます。はい、所長。
報告 B 第22号、平成26年度、健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてご報告いたします。地方公共団体の財政危機の早期発見と健全化を促すことを目的として、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部が、平成20年4月1日に施行され、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際費比率、将来負担比率と資金不足比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し公表することが義務付けられました。湯沢町においては実質交際費比率が昨年と同じ 3.6% でしたが、昨年は数値が上がらなかった将来負担比率が 23.3% となりました。ただしいずれの数値も早期健全化基準を大きく下回っており、また他の指標では数値自体が上がりませんので、財政的には健全であるということになります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務部長に説明させます。
町長の報告が終わりました。それでは高橋総務部長に詳細説明を許します。
はい、
はい、高橋総務長。
はい。総務部長高橋です。それではお手元の資料に沿ってご説明いたします。制度の趣旨としましては、ただいま町長が提案理由で申し上げた通りでございます。1枚めくっていただきまして1ページです。健全化判断比率というもので、4つの項目がございます。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質交際比率、将来負担比率です。こうした算定した4つの指標のいずれかが早期健全化基準以上になると財政健全化計画、財政再生基準以上になると財政再生計画の策定が義務付けられるというものでございます。そこには数値掲げてございますが、いずれも下回っておりまして、健全であるという状態になっております。1枚めくってください。2ページ、3ページになります。まず2ページですが、実質赤字比率です。こちらの方は一般会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率ということでございます。計算式はそこに書いてあります通り、一般会計等の実質赤字額を標準財政規模で除すというものでございます。実質赤字がございませんので、マイナスという数字になりまして、ここには数値が上がってこないということになります。続きまして3ページ、連結実質赤字比率です。こちらの方は一般会計等に公営企業会計や国民健康保険等の会計を含め、すべての会計を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率ということでございます。これもそこの計算式を見ていただきますと、連結実質赤字額がマイナスとなっておりますので、数値が上がってきません。実質収支で赤字の会計はございませんので、そういったことになっております。各会計の資金の剰余額につきましては下の表をご覧ください。それからですね、次のページです。4ページ、実質交際比率です。こちらの方はですね、自治体の収入に対します、負債返済の割合と、簡単に言えばそういうことになります。計算式はそこに記載の通りで、ちょっと複雑ですが、記載の通りでございます。湯沢町では早期健全化基準である、25% という数字がございますが、それを大幅に下回っているということで、3.6 という数字になっております。
それから次に6ページです。将来負担比率でございます。こちらの方は一般会計が将来負担すべき実質的な負債の、標準財政規模に対する比率ということになっております。計算式はそこに記載されている通りでございます。今回、昨年までは上がってこなかったこの数値がですね 23.3% という数字が上がりました。こちらはですね、その20万のところに書いてありございますが、統合文教施設整備事業のために学校施設整備基金を全額取り崩したことなどによりまして、基金残高が減少いたしました。それによってですね、将来負担に充当可能な財源が減となったために、こういった数字が上がってきたということでございます。ただし、早期健全化基準は大きく下回っておりまして、特別こう問題となる数値ではないというふうになっております。将来負担額に充当可能な財源につきましては、7ページの中段に、表がございます。その表を、ご覧いただければと思います。それから9ページでございます。資金不足比率です。湯沢町におきましては、すべての公営企業会計において、資金不足比率は発生しておりませんので、こちらの方も問題がないということになります。以上、説明を終わります。
はい、高橋総務部長の詳細説明が終わりました。それでは質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは質疑を終結し、本報告を終わります。日程第27、議案第74号、平成26年度一般会計決算についてから、日程第33、議案第80号、平成26年度病院事業会計決算についてまでの7議案について一括上程いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、一括上程いたします。それでは、日程第27、議案第74号から、日程第33、議案第80号までの議案7件について順次提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議案第74号、平成26年度一般会計決算について提案理由を申し上げます。歳入総額80億8715万8845円、歳出総額71億9304万7276円、差し引き8億9411万1569円となっています。このうち翌年度に事業とともに繰り越す金額5億7257万2000円を差し引くと、平成26年度への準繰り越し金は3億2153万9000円となっています。なお、基金残高は17億3923万4658円で、前年度比較7億3384万円ほどの減となりました。これは財政調整基金を1億6930万円、学校施設整備基金の全額5億6646万円を一般会計に繰り入れたことが主な原因となっています。次に、議案第75号、平成26年度国民健康保険特別会計決算について提案理由を申し上げます。歳入総額11億8291万1621円、歳出総額11億3502万1483円となっており、差し引き残額4789万138円を翌年度に繰り越すことといたしました。なお、支払い準備基金残高は2348万2380円となっております。議案第76号、平成26年度後期高齢者医療特別会計決算について提案理由を申し上げます。歳入総額8223万5387円、歳出総額8196万8487円となっており、差し引き残高26万6900円を翌年度に繰り越すことといたしました。 議案第77号平成26年度介護保険特別会計歳入歳出決算について提案理由を申し上げます。歳入総額8億2123万8874円、歳出総額8億362万1403万円となっており、差し引き残額1761万7471円を翌年度に繰り越すことといたしました。また介護給付費準備基金残高は9864万7211円となっております。議案第78号平成26年度下水道特別会計決算について提案理由を申し上げます。下水道特別会計決算は歳入11億6783万5174円、歳出10億9611万609円となりました。このうち翌年度に事業とともに繰り越す金額2006万円を差し引くと、27年度への実質繰り越し額は5166万4560円となりました。なお、下水道施設改修基金残高は1億412万8187円となっております。次に議案第79号平成26年度水道事業会計利益の処分及び決算について提案理由を申し上げます。水道事業会計利益の処分につきましては、地方公営企業会計制度の改正に伴い、補助金等により取得した固定資産の償却制度等の見直しの影響により16億7557万2736円の未処分利益剰余金が発生しましたので、これを自己資本金に組み入れるものであります。水道事業会計決算は収益的収入及び支出において、収入は4億1765万4273円、支出は3億6789万2697円となりました。損益勘定の収支においては4696万232円の当年度純利益を計上しました。次に資本的収入及び支出において、収入は26万9250円、支出は1億4074万9554円となりました。よって資本的収入額は資本的支出額に対し、不足する額1億4048万304円は当年度消費税資本的収支調整額238万4670円及び可燃度損益勘定留保資金1億3809万5634円で補填いたしました。議案第85平成26年度病院事業会計決算について提案理由を申し上げます。収益的収入及び支出は、収入済み額1億9948万6568円に対し、支出済み額は2億3781万7568円となりました。次に資本的収入及び支出は、収入済み額2億1883万7000円に対し、支出済み額は2億2153万7633円で、収支差額270万633円で、不足する額については留保資金で補填しております。以上、議案7件について概要を説明いたしましたが、詳細につきましては委員会において担当部長に説明させますので、ご審議の上認定いただきますようお願いいたします。
町長、そのままでお願いします。町長の説明が終わりました。最初に日程第27、議案第74号平成26年度一般会計決算について質疑を許します。質疑を終結します。町長、自席を戻りください。次に日程第28、議案第75号平成26年度国民健康保険特別会計決算について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第29、議案第76号平成26年度後期高齢者医療特別会計決算について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第30、議案第77号平成26年度、介護保険特別会計決算について質疑を許します。質疑を終結します。 次に日程第31、議案第78号、平成26年度下水道特別会計決算について質疑を許します。質疑を終結します。次に日程第32、議案第79号、平成26年度水道事業会計、利益の処分及び決算について質疑を許します。はい、質疑を終結します。次に日程第33、議案第80号、平成26年度病院事業会計決算について質疑を許します。質疑を終結します。お諮りいたします。日程第27、議案第74号、平成26年度一般会計決算についてから、日程第33、議案第80号、平成26年度病院事業会計決算についてまでの議案7件については、議長及び監査委員を除く委員10人で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認めます。従いまして、本案は委員10人で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定をいたしました。お諮りいたします。ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員長及び副委員長は、議長が指名したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め、指名をいたします。委員長に白井孝夫委員、副委員長に高橋巌委員を指名いたします。日程第34、決算報告について議題といたします。高野監査委員の報告を求めます。はい、高野、監査委員
どうです。私の方から決算審査報告についてご報告申し上げます。お配りしてあります平成26年度一般会計特別会計歳入歳出決算書意見書に基づいて行います。1ページをあぐっていただけますか。平成26年度湯沢町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに基金の運用状況審査意見。第1、審査の概要。1、審査の対象。括弧1、平成26年度湯沢町一般会計歳入歳出決算から、括弧6の平成26年度基金の運用状況までが対象でございます。2、審査の期間。一般会計平成27年7月22日から3日間。特別会計平成27年7月16日から2日間、合計5日間行わさせていただきました。3、審査の手続きについては記載の通りでございます。第2、審査の結果。1、総括。審査に付された各会計歳入歳出決算書同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は関係法令に準拠して作成されており、その係数は関係諸帳簿その他諸書類と照合した結果、誤りのないものと認められた。また予算の執行及び関連する事務処理はおおむね適正に行われているものと認められた。2、基金の運用状況。審査に付された平成26年度の基金の運用状況を示す書類の係数は関係帳簿等と照合した結果、誤りのないものと認められた。また基金の運用状況は妥当であると認められた。第3、事務事業の執行にあたっての意見。1、徴税及び各種料金等における収入の確保について、当年度の一般会計における徴税収入は39億3414万7000円で、前年度比5663万1000円の減少と、税収は年々減少傾向にあります。徴収率は前年度 77.7% で、前年度比 0.2 ポイントの減少となりました。現年度分は 0.5 ポイントの改善が見られたものの、
滞納繰越分は 2.1 ポイントの大幅減少となっています。調停額ベースにおいても年々税収が低減していく中で、徴収率の悪化は町としても非常に憂慮すべき事態と解します。また国庫会計は徴収率 83% で前年度比 0.2 ポイントの減少、介護保険は 96.3% で 0.5 ポイントの減少、いずれの会計も特段に滞納繰越分の徴収率が大きく減少しております。このことは従前より実施されてきた徴収方法だけでは徴収実績の維持向上を図ることが極めて困難な状況であると解せます。課職員の徴収技術の向上を図る中で、新たでかつ積極的な徴収方法の方策を住民サービスの観点からも早急に検討し実施して、徴収率の向上による徴税収入等の確保を図ってください。また当然のことながら、担当職員は関連法令等の本旨を十二分に理解し、適切かつ費用対効果を鑑みた事務処理の執行に今まで以上に努めてください。2、歳入における滞納について、一般会計歳入予算の 約4割超を占める徴税収入が低減していく状況において、平成26年度末現在、徴税調停額の2割超となる10億6,994万7,000円の滞納があります。滞納の解消は徴税に限らず、介護保険料等特別会計や他の歳入費目などにも共通した全庁的な基金の重要課題です。滞納額が多額で推移すれば、町民の納税意欲の低下や町政に対する不信感を招きます。町民からの信頼維持と安定財源の確保を図るため、地域経済への影響等を考慮しながら、滞納の解消に向けて今まで以上に毅然とした対応で取り組んでください。また平成26年度は一般会計で5,621万4,000円、国庫会計で202万1,000円、介護会計で140万円、後期会計で8000円の保険料が消滅事項等で不納欠損となりました。当然のことながら、正規に納付しているものとの公平を図るためにも、不納欠損処理については担当部署において関係法令等を遵守し、今後も適正に処理してください。3、経常経費の削減について、年々税収が低減する状況が確定的な中で、健全な財政を維持するためには当然のことながら必然的に経費を削減することが求められることになります。これまでも事務事業評価制度に基づく各種事業の見直しや経費の削減を実施したところですが、経常収支率、比率が 87.9% と前年に比して 1.2 ポイント上昇し、財政の硬直化がさらに進捗していることを鑑み、今まで以上になお一層の経常経費の削減に努めてください。日頃から経費の節減意識の高揚を図り、各種保守料等の契約更新時での見直し、庁舎内及び関連施設の LED 化の促進、安価電気供給会社の利用等を検討することと合わせ、職員一人一人が担当業務を遂行することにおいても、高いコスト意識と高い法令遵守の意識を持ち、従前からの前例踏襲にとらわれず、より一層の効率的かつ効果的な事務執行を実施されることを切望します。また、これが町民に対する質の高いサービスの提供にも必然の条件と解します。4、職員等の時間外勤務について、平成26年度の各部署における時間外勤務の状況について、調査確認を実施したところ、部署間において時間外勤務時間の偏在化は認められますが、各部署とも総じて前年より増加しております。 また年間200時間以上の時間外勤務をしている職員も9名存在していることが判明しました。時間外勤務の増加は効率的な経費執行の観点からも決して好ましいことではありません。また同時に職員の健康管理面から見ても過度な時間外勤務には問題があるところです。平成27年度も平成26年度から引き続きである住民税にかかる過誤納金の還付業務やマイナンバー制度施行に伴う準備作業及び介護保険制度の大規模改正等職員の事務量の増大する業務が山積しています。従前に比してより一層の効率的効果的な業務執行体制を検討してください。また併せて適正人員の配置に努めるとともに業務の平準化を図る中で時間外勤務の管理体制の強化を望みます。なお決算の概要については以下の通りになっておりますのでご参照いただければと思います。引き続きまして公営企業の方に移らせていきます。1ページをお開きください。平成26年度湯沢町公営企業会計決算意見。第1、審査の概要。1、審査の対象。湯沢町水道事業会計、湯沢町病院事業会計の2つの決算が対象であります。2、審査の期間。平成27年6月30日、1日。審査の手続きについては記載の通りでございます。第2、審査の結果。審査に付された決算報告書、財務諸表、事業報告書及び付属明細書は関連法令に準拠し作成されており、当事業年度の経営成績及び当年度末現在の財政状況を適正に表示しているものと認められたと。第3、審査意見。1、水道事業会計について。給水収益についてはここ数年低減傾向が続いていましたが、当年度決算においては4696万円の純利益となりました。これは会計制度の変更に伴い減価償却の取り扱いに変更が生じ、長期前受け金例入が5955万6千円も収入に計上されたことが主因であります。引き続き給水収益の増加は今後も難しい中で、今まで以上に施設の老朽化に伴う修繕費や電気料金の値上げ等による動力費等の増加が見込まれます。独立採算を維持するために使用料金の徴収率向上がいや職員費の削減は不可欠です。また使用量が徴収努力により滞納額も年々減少傾向にありますが、使用者に不公平感を持たせないためないようにするためにも今後も徴収率の改善に努力してください。2、病院事業会計について。会計制度の変更に伴い減価償却費の取り扱いに変更が生じ、長期前受け金例入が4990万8000円が収入計上されていますが、当年度純損失は3833万1000円となりました。指定管理者の経営状況は企業努力が欠如しつつあり、患者数の減少に一定の歯止めがかかり収益の改善が図れるなど好転の兆しも見られますが、今後も依然として厳しい経営状態が続くことが予想されます。経常的な赤字体質改善のためより一層の経営の効率化や診療体制の充実が急務となっております。今後も地域医療の核として町民が安心し安全に暮らせるまちづくりのため、地域に信頼されるかかりつけ病院となるよう指定管理者と町が一体となって病院を盛り立てる方策を考え、経営が安定するよう望みます。概要については以下の通りです。以上で、審査報告を終わります。
高野監査委員の、報告が終わりました。各、会計一括して質疑を許します。質疑はございませんか。はい、質疑を終結します。これにて決算審査報告を終わります。日程第35、発議第28号、湯沢町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてお議題といたします。本件につきましては、提案者である宮田真理子議員に提案理由の説明を求めます。
はい。
はい、宮田真理子議員。
まあ、はい、発議第28号ということで、湯沢町議会会議規則の一部を改正する規則の制定についてでございます。議会における欠席の届出の取り扱いの場合、社会情勢などを勘案し、出産の場合の欠席届について新たに規定するものでございます。ちなみに今までは、湯沢町ではなかったかもしれませんが、通常では事故ある場合というふうな形で、なされてきたようでございますので、これについてを提案をいたします。
そのままでここでお待ちください。8番、宮田真理子議員の説明が終わりました。質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。それじゃあ自席にお戻りください。お諮りいたします。本案は総務文教常任委員会を付託します。これに異議ございませんか。異議なしの求め、そのように決定をいたしました。日程第36、発議第29号、湯沢町議会、傍聴規則の一部を改正する規則の制定についてを議題といたします。本件については提案者である白井孝雄議員のに提案理由の説明を求めます。
はい、
はい、白井孝雄議員。
はい、
それではご説明、します。議場に入るときに、銃器、棒、その他他人に危害を加えてっていう部分があるんです、にしたいということであります。前は銃器、棒、杖、その他他人に危害を加えるっていうものを改正するものであります。以上です。
はい、ちょっとそのままお待ちください。そのままでお待ちください。それでは提案者であります6番白井孝雄議員の説明が終わりました。質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結します。白井議員、自席を戻りください。お諮りいたします。本案は総務文教常任委員会へ付託をします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定をいたしました。日程第37、請願第4号、30人学級実現義務教育費国庫負担制度の2分の1復元に関わる意見書の採択を求める請願から、日程第41、陳情第6号、布場スキー場営業存続に関する陳情の請願2件、陳情3件につきまして、お手元に配布の請願陳情文書表の通り、担当委員会へ、付託しましたので報告をさせていただきます。付託の確認を行います。日程第37、請願第4号、30人学級実現、義務教育費国庫負担制度2分の1復元に関わる意見書の採択を求める請願、日程第38、請願第5号、年齢計算に関する法律の改正についての意見書の提出を求める請願、日程第40、陳情第5号、学費と教育条件の公私間格差是正に向け私立高等学校への私学助成の増額拡充を求める意見書の採択に関する陳情、 日程第41、陳情第6号、布場スキー場営業存続に関する陳情は、総務文教常任委員会へ、日程第38、陳情第4号、外国人扶養控除制度の見直しを求める意見書の採択を求める陳情は、生活福祉常任委員会へ、それぞれ付託いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、そのように決定をいたします。ただいまの時刻は、12時ちょうどであります。以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。本日はこれにて閉議し、散会をいたします。